で、まあ、ポイントはですね、まあ、問題の外を見るためには、目的を明確にする必要があります。ね、何のためにやるんだって言ってね。QA チームの話だったら、何のために、こう、技術革新するのって言って。なら、いやいや、豊かになるためだって言って、いうふうに考えたときに、問題の枠が変わってきますから、そうすると、いろいろ発見が出てきます。で、目的を高く大きくしていくっていうのは大事です。で、目的を大きくしたりとか、ちゃんと明確にすると、手段がよくわかるんですよね。で、結構人は手段にとらわれるんで、多いですよね。QA チームのサポートしてても。もうそんなことより他のことしろって、僕がね、サポートの人間だったらそう言うんですけど まあそうも言ってらんない。まあ、手段を多少は満たしてあげないとダメだから、しゃあなく 回答しますけど、ね。することにしてますけど、本当は、もうそんなことやってる暇があったら、内容を考えろと。ビジネスの、自分のビジネスの強みを考える方がよっぽど有意義なのに、ね、細かい枠がどうとか、どうでもいいじゃないかっていつも思うんですが、なかなかそれをね、万人に受けないんで、そういうことは。だから難しいんですが、でも、この講座を考えて、聞いてくれてる人は分かると思うんですね、その僕が言ってることは。目的を明確にすれば、どこ、手段なんですね。QA チームとかホームページ作ることは。じゃあ、その手段として機能するだけやれば十分ですから、ね、目的が利益を出すことなんですから、別にどっかの、ね、デザイン大会に出して優勝するデザインを作ることは目的じゃないんですから、じゃあ利益を出すために今何をしなきゃいけないかって言って、しっかりと手段を吟味すれば、2つの対立を解消する糸口が見えてきます。ぜひこのことを覚えてください。統合する方法は2つあって、技術革新2つを含むものを作ること。で、もう1つは考え方を変えて、2つがの対立の意味がなくなるようなことをすると。で、それを実現していくには、実は問題を外から見る必要があって、問題っていうのは、答えっていうのは外にあるんだっていつも思ってほしいんですけども、なんせ対立っていうのは現状ですね。で、アウフヘーベンっていうのは未来ですから、つまり現状は対立なんですから、現状の中に答えはないんですよ。アウフヘーベンするっていうのは現状の外なんですね、常に。なので、外に答えがあるっていつも思うことは非常に大事です。ね。で、その外に答えがあるんですけど、その答えを発見するには、実は目的を明確にしていくということが重要です。ね。発見だったら常にはエンスモールワールドワイドウェブって言ってますから、そこから掘り下げていくと、まあ大体の対立解消はできるわけですね。で、まあ目的を高く大きくしていくと、問題の枠もどんどん広がっていきますから、そうなるとですね、今の議論しているのは手段をどうするかでごちゃごちゃに議論してるだけだから、どっちでもいいじゃないかっていうこともあれば、その手段がどこまでのクオリティを求めるかっていうこともはっきりしたりします。ね、こんなふうにして考えてほしいんですね。いいでしょうか。大体の雰囲気が分かってもらえればいいと思います。で、まあ例によって結構抽象度の非常に高い話をしてますんで、なんでしょうね、何回か聞いてもらったりとか、自分なりにまとめ直すという作業は絶対必要になってきます。で、何かで言ったと思いますけども、一回聞いて分かるような話はそんなに価値が高くないんですよね。何回も聞いて、ああ、分かったっていうものだから価値があるわけです。で、こういう抽象度が非常に高い話っていうのは一回では分かんないです。何回か聞いてもらったり、自分なりに考え直すことによって得られるんですけど、逆にそこまで人はこの話すら聞いてないですから知らないですよね。大きな差になるっていうことです。で、この辺もね、全部心構えですね。難しい、ちゃんと正当に難しいものっていうのは価値が高いと。だからエネルギーを費やすべきなんだということが分かっていただければいいなと思います。で、あとね、問題の外へということをちょっとやるときに、また、螺旋的発展を意識するっていうのも一つ方法になってくると思います。だから過去を振り返って、過去はどういう目的でそもそもこういうことに取り組んだんだろうって言って、過去のね、歴史を紐解いていけば、 例えばその社会の成り立ちの話でいけば、民主主義っていうのの発端の方の話を考えていくと、自由主義とかいろいろ出てくるんですよ。してその辺の人たちの考え方の中で、その人たち一体なんでこんなことしたのかなと。例えば民主主義とか自由についての本を書いてる人たちは貴族で、昔のぼーっと生きとったって別に裕福な生活ができるのに、わざわざそういう本を書いたせいで国を追われたりしてると。でもなんて書いたんだって考えてあげると、この人たちのこう端々から読み取れるのは、そのやっぱ人類はが本当に幸せになるにはどうしたらいいんだっていうことを考えたわけですよね。でそういう時からだんだん複雑になってきて、でまたもじゃあそこが分かれば戻る方はやっぱ幸せ、ね、幸福っていうとこから戻ってきて何をすべきかって考えると、螺旋のまた原点に帰ってこれるんで、螺旋を意識していくことによっても問題の外に出ることができます、ね。まあ、でそういうふうに合わせ技で、ぜひですね、新しいソリューションとか考えてください。でそれとですね、こういうふうに考えて実際ソリューションが作れなくっても、こういうふうに考えてることによってそれがにじみ出ますんで、メルマガとか書いたら、ホームページ書いても出るし、誰かと喋ってても出るし、ね、僕に至っては、ね、同窓会で何か聞かれて、なんかのちょっと酔っ払ったら説明してあげるんですね。普段はしないんですけど、めんどくさいんで。そしたら、もう途中から友達がわけわかんねえっていう反応をするんですけど、でも、なんか、やっぱよく考えてんなって言われるんですね、その時に。でも、そういうふうな評価を受けるってことは、それだけやっぱり相手に対して何かその感じるものがあるわけですね。でそういうふうに感じさせられればチャンスもおそらく広がりますよね。で僕がそのお昼ご飯を一緒に食べてる、授業大学で授業する日にお昼ご飯一緒に食べてる理事長の、学会の理事長先生はもう本当に仲良くさせてもらってですね、でもそんな大した話はしてなかったりするんですよ。もちろん雑談でなんか現代思想について教えてもらったりとかそんなしてるんですけど、その時にやっぱ向こうが僕が目指してるものとかを感じ取ってくれて、いろいろ協力するよって言ってくれるんですよね。で、まあまだ全然予定は未定ですけど、絵本作りたいと思って、でその絵本の企画の話したら、ああそういや僕が懇意にしてるなんか出版社があってね、そういう企画好きだからもう言ってあげるよって言われて、あ、ちょっと待ってくださいって、もうちょっとちゃんと構想を練ったら来年持ってきますとか言って約束をしてっていう風になったり、チャンスが広がります。なのでもう今すぐの結果ももちろん、まあ、出るかもしれないですが、このね考え方をしっかりと染み込ませていくことによって、5年10年先にですね大きな差が出てくると思いますので、ぜひ、何度も聞いて理解をしてほしいなと思います。ではですね、一応矛盾の統合力ですね、まあ、アウフヘーベンする力をつけましょうということで、身の回りの製品サービスを、まあ、チェックしてみてください。で、こいつはどういう矛盾を統合したんだって言って逆にたどるということをやってみてください。で、ね、でそのサービスの、まあ、過去を振り返るということですね。で、それが、1番目2番目の話です。で、3番目のテレビの問題を見て統合を考えるというふうにしてください。最近ね、よくね、テレビでなんか制作の話とか出てきますよね。そしたら、お、こいつらは妥協の産物をやってるぞというふうに分かれば、どうやったら矛盾の統合できるかって言って考える。制作なんて特に考えるいい題材だと思いますから、そうやって遊ぶと。だからテレビの問題見て、うわぁ、日本どうなっちゃうんだろうなんていう、どうで、そんなことを考えてもどうにかなるわけですから、どうなっちゃう、もう何もね、なんかにはなるわけで、もうそんなことを考えても無駄ですから、それよりはどうしたいかっていう方向にちょっとでも自分なりに努力して向ければいいわけですから、そんな暇があったらですね、テレビの問題を見ながら矛盾の統合をどうやってやるんだろうって言って、対立はどれとどれが対立してんだとか、対立してるときにどんな前提を引いてるから対立するんだろうとか、目的何なんだって言って、こいつら目的がはっきりしないぞとか言ってね、 というふうに考えてあげるといいです。で、もしですね、何らかの研究発表会的なものに参加している人はですね、矛盾の統合の視点で研究を見てあげて、質問をするといいと思いますね。わざと対立する質問をするとか、目的って何ですかねって聞いてあげたりとか、それ前提ってどういう前提がありますかとかいう質問をしてあげると、そこからいろいろ発見があると思うんですね。なので、そういうふうにしてですね、常にちょっとしばらく意識して矛盾の統合の練習をしてみてください。そうするといろいろね、身につくんじゃないかなと思いますんで、ぜひやってみてください。そしたら、何か藤田の方から質問があればいくつかしてください。
はい、
はい、
じゃあ統合の方法っていうところで、解決方法で、2つを含むものを作るっていうのと、2つの意味をなくすものを作るっていう方法をおっしゃられてたんですけど、じゃあこの統合の方法っていうのは、新しい技術を作って解決するか、新しいコンセプト、ものの捉え方を変えることで解決するのどっちかになるっていうことで、
そうだね、今のところはその2つしか僕は発見してないんで、もうしかも2つがすごい抽象度が高いんで、この2つしかちょっと今のところ分かんないというか、なら両方を含むものを作るっていうのはなんかすぐ分かるよ、
はい、
でもう1個の方はその2つの意味がなくなるっていう、対立の意味がなくなるっていうのも含むっていうのに近いけども、実は考え方変えるだけで対立の意味がなくなったりすることもあるから、
はい、
2つに分けたという感じで、それぐらいかな。
じゃあビジネスとかやってて、商品の新しい技術を開発できれば、それはいいんですけど、もしちょっとそういうのが思いつかなかったり難しい場合っていうのは、新しいコンセプトを新しい見方で捉え直すっていうふうな発想で考えていくのも一個のアイデアってことですね。
そうそうそう、矛盾の統合ね、で、そのコンセプトとかなんていうかな、テクニックとしてやるというよりは、
はい、
その時にやっぱ目的を明確にすると、例えば医療っていう分野で考えた場合は、例えば現状医療の技術の限界がやっぱあったりするやんか、
はい、
その時にちゃんと目的を明確にすればって言った時に、例えば患者さんのやっぱ人生を豊かにするって考えた時に、長生きすることは豊かなのか、やっぱ今をしっかり生きて全うできることなのかとか考えていくと、今現状の技術の限界の中で全く別のいいものが作れたりすると。そうしたらなんかその抗がん剤の選び方が変わるとか、そういう形で矛盾の統合が果たせる可能性が出てくると思う、ね、でこの2つ分けて考える方がいいなと、
その矛盾の統合で、統合した答えっていうのがあるじゃないですか、これって僕がちょっと思ったのが、第3の答えっていう、新しい第3の案っていう感じなのか、この A と B 対立してるものの、ある程度延長線上の解なのか、どっちなのかなっていうふうに最初思ったんですけど、今日の聞いてる時に、そういう捉え方じゃなくて、最適解ですかね、なんか今よりも2つを、統合してのよりちょっといいものっていう、なんか初めに統合っていうイメージから、なんかもう画期的なものやないとあかんみたいな感じのイメージだったんですけど、必ずしもそうじゃないのかなって感じたんですけど、
そうだね、ものすごい画期的なものが出る場合もあれば、その例えばパラダイムシフトっていうものを伴った場合は、一緒にパラダイムシフトできない人に対してはポカーンってするのね、で僕がよく研究をしてた時に、何回も自分の指導教授に説明しなきゃいけなかった研究もあって、で理解してくれた時にはすごい、ああ面白いってなるけども、そういうのもある。その対立の意味がなくなるもの、要は考え方を変えていくっていうのになると、 何も変わってなかったりする。その目に見えてるソリューション自体は何にも変わってないんだけど、捉え方が違うことによって今後の展開が大きく違いますよ。そういう研究も結構あって、で合意形成っていうのはそういう研究だったんだけども、その時にはそうだね、もうね、最初発表した時にものすごく首かしげられ、でなんで分かんないんだってこっちは思いながら一生懸命説明し、で同じことが論文出した時もなると、
はい、
で僕が出した論文は結構丸と二重丸と×がの両極端になるのは、一緒に論文を読んでパラダイムシフトできた人は二重丸つけてくれるけど、置いてきぼりされた方は×がつくっていう。でもそれは考え方を変えることによって、ソリューションはほとんど変わってないんだけども、全然意味が変わってるから画期的っていうふうに捉えてもらえる場合もある、うん、だからその第三の案とか、まあそういう言い方もいろいろあるけども、要は今第三の案とか最適解とかその矛盾の統合とか言ってるものが指してる、僕らが言語化できてないものをなんとなく捉えることが大事、常にね、うん、これがウェブテラコヤのその一番の基礎なんだけども、説明した言葉で説明してるけど、実際はその言葉で全部は表現できてないから、いろんな話を聞いた中から自分なりにこういうものっていう感覚をつかむことが一番大事で、
うん、
でさっき言った最適解っていう観点でいけば、高い目標を立てた時に、例えば保険のエンスモールワールドワイドウェブって言った時には、そこにちょっとでも近づけば最適解、より良くしていくっていう捉え方でいく時に、そのより良くっていう時に目標がすごい高ければ、矛盾の統合をしないと近づけないからっていう観点では最適解とは言えるけども、うん、っていうふうにして、
はい、
なってたらもう今言葉の表面だけを追っていくと、うん、わけわかんないんだけど、
そうですね、
構造を自分なりに推測できれば今言ってる話はよくわかるはず、うん、わかる今の話、
はい、
よくわかるよね。それはおそらく矛盾の統合っていうものの感性を持ってるから、今言った話でなんか自分なりにイメージを想起してわかる、
うん
うん、その感覚が大事だから、今音声を聞いてくれてる人も分かった感っていうのをすごい大事にしてほしいんだよね、うん、あ、なるほどみたいな感覚で、なるほどって言って得たものはもう自分だけのもので、これを誰かに直接パッと渡せなくて、誰かにまた渡したいと思ったら一生懸命いろんな表現を使って渡してあげるしかないと。でもそういう非言語的な部分でイメージみたいなもの、感性みたいなもので理解する感覚が非常に大事なんで、何回か聞いたりとかしてるうちに、あの、うわ、分かったっていうのをぜひですね、大事にしてほしいなと思います。
はい。
はい、
じゃあ反対の妥協の、
うん、
妥協会といいますか、
うん、
どういうものが妥協っていうふうに感じるのかなっていうのがちょっと、
あ、妥協、
うん、まあ、例えば A か B どっちって言われて、
うん、
もうじゃあ A じゃあ B ってこうなったら、もうどっちかしか選べてないんで、明らかに妥協っていうのは分かるんですけど、
うん、
なんかある程度2つをちょっと含んでそうな感じでも、まあ、結果としてあんまり良くなくでなくて妥協っていうのも考えられるじゃないですか、
うんうん、
っていうのはさっきあのゆとり教育のところでちょっと出たんですけど、うんうん、なんかゆとりをもう待たせたいということが、
うん、
あって、
うん、
でその結果
学力下がって、
うん、で、まあ、休み増やしたことが、まあ、妥協っていう感じだったじゃないですか、
うん、ああそうだ、休み増やし、あの減らすっていうか元に戻したと。
ああ、はい、
だから要はゆとりを持たせると学力をつけるって時に、まあ学力つけるためにそのたくさん授業をするとゆとりっていうふうにしてるわけ、今はね、対立構造が、
はい、
休みを取ると勉強を指す時間っていうのがあって、どこでライン引くかを議論してるのは妥協、
うん、
だから妥協って言い切っちゃった、
うんうん、
だから対立構造もよく吟味して、何と何って対立をしっかり考えていけば、 いいから、うん、そういうのは自分の見方によっていろんな捉え方はあるけども、今のそのゆとり教育でいけば、ゆとり要は休む時間と勉強する時間のどこの線引くんだっていうやり方をしてるから、
はい、
妥協、
うん、なるほど、
そうそう、そうじゃなくて、例えば3日休んでも6日勉強してるのと一緒ぐらいとか、
うん、
いうような、例えば4日で6日分の勉強できるって言ったら線を引いてるじゃないよ、
うん、
全く別の問題の解き方をしてる、
そうですね、
そうそう、そこにがその矛盾の統合、うん、という形になります。
わかりました、
はい、
じゃあ最後に一つなんですけど、
うん、
今統合のところでやってるのは、
うん、
A っていうものと B っていうもの、
うん、
2個での、
うん、
統合っていうのをやってるじゃないですか、
うん、
これがその例えば現実だと、まあ、2個だけの対立じゃなくて、
うん、
他にも何かが絡んできて、
うん、
まあ、3つ4つとかで問題を考えていくこともあるかなと思うんですけど、
うん、
これが2つじゃなくて3つ4つになった時も、
うん、
もう考え方としては同じっていうことですね。
3つ4つの対立はない、
うん、
じゃんけんみたいな感じだね。
はい、
それはそれで統合されてると思うから、
うん、
いや3つの対立関係っていうのは分からない、実は。突き詰めていくと、
はい、
2つセットのものがいくつもあったりはするとは思うけども、
う
ん、うん
うん、ホームページの作成に関して時間っていうものとお金で、まあクオリティっていう3つとかがまあ対立するものになるかなとちょっと思う。
時間と
お金とクオリティ、
うん、で作る時間がかかる、かけたくないに対立するものは何？時間に対立するものがお金とクオリティ？
そうですね、対立する。
時間を、いやでもそれは時間 vs クオリティ、時間 vs お金に変換できるやんか。
なるほど。
だから時間をかけたくない、
うん、
でもクオリティは欲しいの対立を解消する方法を考えることと、時間とお金って言って、時間かけなくなかったらお金出してくれ、この2つを対立を解消する方法を考える。だから実は両方の対立の答え、解消の答えが一緒かもしれないけど、でも分けて考えないと、3つをいっぺんにとかいうのももちろん考えてもいいけど、多分明確にならないんで問題が、
うん、
っていうふうにして2つにしないと多分考えられないと思う、人間の脳の限界かも。そうそう、なので2つになるよね、そうすると。だからどんだけいろいろあっても組み合わせ、2つの対立の組み合わせになっていくんで、
はい、
そういうふうに分けて考えていくといいと思います。
はい、
はい、
分かりました。
そしたらですね、まあ矛盾の統合ということで、話をしてきました。またですね、次のビデオでは、じゃあその対立をどう解消するかとか、まあ最適化、今日出てきた話の最適化だったりとか、知識社会とか、そういったことについてまたね、解説をしていきたいと思いますので、ぜひ、続きをまた聞いてください。それではありがとうございました。